あいうえお博文。私の身近にあるものを50音順にプチ知識と一緒に紹介していきます。あいうえお博文。こんにちは、ペロコです。今回は家業も終わりになります。コということで、テーマはコーヒーでーす。はい、皆さんスタバ、タリーズ、ドトールお好きでしょうか？お家でね、インスタントコーヒーやコーヒーメーカーで楽しまれる方もいらっしゃるかと思いますが、どこで楽しんだって美味しいコーヒーについて、今日は知ってること知らないこと紐解きながらおしゃべりしていきまーす。お家派ですか？お店派ですか？と聞かれると、私は最近はお家派ですね。そんな昔はすごいスタバとかタリーズとかに足しげく通っていたんですが、お友達からコーヒーメーカーをプレゼントしていただいて、それで毎日コーヒーを入れてます。で、コーヒーをお家で入れようと思った時に、まあスーパーなり、こうコーヒーショップで豆の粉、コーヒー豆をひいた粉をね、買ってくるんですけども、コーヒーの名前、モカ、キリマンジャロ、ブルーマウンテン、グアテマラなどなど、これは何ぞやとい
つも違いがわからないんですよね
それで、これがね、何なんだろうなっていうのがちょっと気になってて、そしてね、ストレートとブレンドとあるんですよ。で、このコーヒーの名前なんですが、全部地名なんですよね。産地の名前がそのまま名前になっているということで、なんかキリマンジャロとかブルーマウンテンとか山の名前っぽいですけど、これはね、地名なんだそうです。山なのか、産地の名前なので、一応地名ということだそうです。で、この一種類だけで飲む場合はストレート、一種類の豆だけで飲む場合はストレート、そしてブレンドもあるんですけど、まあオリジナルブレンドとかね、名前がついてるのもあって、これはなんかいい塩梅にしてくれてるんだろうなっていうのはわかるんですが、このね、ブレンドに産地の名前がついてるのもあるんですよ。例えばブルーマウンテンブレンドとかね、書いてあるんですけど、これは何なのかっていうと、ま、あの、いくつかの産地のコーヒーを混ぜるんですけども、特定の産地のコーヒー豆が 30% 以上入っているとその土地の名前を名乗れるんだそうです。なんでブルーマウンテンブレンドには 30% 以上のブルーマウンテンが使われていますよ。つまりはブルーマウンテンをまあ貴重にしていますよというアピールがあるということですね。なるほどと。ちょっとコーヒーの名前もね、しっかり注目していきたいなと思っております。ブラックコーヒーも好きなんですけど、牛乳入れたい時ありません？最近は結構オーツミルクとかアーモンドミルクとかね、まあ豆乳派の方もいらっしゃると思うんですけど、まあなんかこうミルクをね、入れるっていう場合もあると思うんですよ。で、皆さん牛乳が入ってるコーヒーなんて呼びますか？カフェ？オレ？カフェ？ラテ？これどっちも牛乳入りコーヒーっていう意味なんですけど、何が違うんでしょうか？これね、実はカフェオレはフランス語、カフェラテはイタリア語なんですよね。で、じゃあ、でもどっちも牛乳入りコーヒーなら同じなんだろうって思うじゃないですか。あれ、ちょっと微妙に違うんですよ。フランスはコーヒーといえばコーヒーなんですけど、イタリアはコーヒーって言われるとエスプレッソなんですよ。つまりエスプレッソって何かっていうと、深入りコーヒーなんで、めちゃくちゃ苦いんですよね。苦くてコクがあって、まあ、なんで、この小さいマグ、で、ちびちびやるんですよ。お、なんか、なんていうんだ、デミタスカップっていう名前がついてると思うんですけど、本当にね、あの、普通のマグカップの、あの、5分の1ぐらいの小ささのマグカップで、こう、ちびちびやるっていう感じのがエスプレッソなんですよね。なんだろうな、おちょこでちびちびやる日本酒みたいな感じのコーヒーがエスプレッソですね。なんか言葉は同じなんですけど、味は多少違うと思われます。なんでカフェオレはコーヒーと牛乳。で、カフェラテはエスプレッソと牛乳 なんで同じ比率で割ったら飲み比べたらカフェラテの方がちょっと苦いはず。でも私はこの両方カフェオレとカフェラテを両方出してる店はまだ出会ったことないです。お家でコーヒーを楽しもうと思った時にやっぱりね、コーヒーって香りが大事じゃないですか。あれを楽しみたくて飲んでるとこありますよね。でも開けちゃうと袋をねパカッと開けたその瞬間が一番美味しいんですよ絶対。でどんどんどんどん香りが逃げていっちゃってこう寂しい感じになっていくんですよね。でなんで香りが抜けてしまうかっていうと、コーヒーに苦手なポイントがあるんですよ。光、紫外線、そして酸素、そして高温、多湿。これがね、コーヒーの天敵です。なんで、これをうまく避けながら保存しないと、どうしても香りがじゃんじゃん逃げていってしまうということなんですよね。で、光を避けるために、まあ、日光の当たらないところで保管しましょうというところがありますね。まあ、窓辺とかは絶対ダメです。そして、酸素。これ酸素に触れないように密封容器に入れましょう。例えば、まあ、このカンカンみたいなのに入ってるのもありますよね。こう、しっかり密閉できるようなパッキンがついたやつですね。あと、ジップロックとかもいいみたいです。袋に入れて、こうちゃんと空気を抜いてチャックを閉めると。そして今度はね、温度、高温を避けましょうということで、例えばコンロの下だったりとか、あとは電子レンジの近くとか、窓辺もダメですね。そういうところはやめましょう。そして湿度、お米も一定のところがいいので、シンク下とかね、お米も良くないとか言いますよね。そういうところはやめましょう。で、じゃあこれを兼ね備えた場所って家のどこなのかっていうと、皆さんね、お気づきかもしれませんが、冷蔵庫や冷凍庫。ここですと、湿度も温度も一定に保てます。そして日も当たらないですし、まあ、ジップロックとかにきちんと入れれば、酸素もシャットアウトできます。なので、冷蔵庫や冷凍庫に入れると、コーヒーが劣化しにくいんですね。ただ、このね、問題が一つあって、コーヒーが冷えていると、入れる時のお湯の温度が下がっちゃうんですよ。あ、そうですね。冷凍庫からすぐ出して、じゃあ、お湯で抽出しましょうってなった時に、やっぱそこでちょっと温度が下がっちゃうので、ただ、そうなると、高い温度で抽出されるコーヒーの成分っていうのが一部出にくくなってしまうんですね。なので、コーヒー本来の味をちょっと発揮しにくくなってしまうんですよ。じゃあ、常温に戻そうって思うじゃないですか。でも、じゃあ常温に戻すってなると、今度酸素に触れちゃうんですよ。あらーと思って。なのでもう完璧な場所というのはないんですが、一応まあ冷蔵庫、冷凍庫で保管していただいて、一回分ずつジップロックに入れてもらって、で飲む前にジップロックごと一旦常温に戻して抽出するのが良いかと思われます。ちょっとね、手間ですけどね。まあ豆から引くっていうのとどっちが手間かな、まあこれもね、美味しいコーヒーを飲むための楽しみということにしときましょう。あいうえお博文、そろそろおしまいです。私の身近にあるものを50音順にプチ知識と一緒に紹介しております、あいうえお博文。次回も聞いてみたいなと思っていただけたら、フォローやリアクション、ギフトなどぜひポチッとお願いいたします。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ペロコでした。バイバイ。